Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ33です。
はい、
今回はですね、
うん、
配信日がですね、
はい、
2月の14日。
あ、バレンタイン。
ね、ということで、はい、もうこの日に合わせてこのテーマだろうと長谷川さんに言われましたので、
うん、ここしかないこれ運命ですこれね、
私がいつか必ず話すと決めていたタイトルの一つでですね、
は
い、
トリプル A タイトルですよ、
ね、はい、そうですね、私の中でもねトリプル A タイトルですけど、今回のテーマはときめきメモリアルです。
いやー、来た、
はい、これはですね、まあ、もうタイトルは皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうかね。
うん、あるでしょう。
遊んだことはなくても名前は聞いたことあるゲームという意味では、
うん、
かなり上位に来るゲームじゃないかなと思ってまして。
うんうんうん、そうかも。
でしょ。ちなみに長谷川さんはプレイしたことは
ないです。
ない
ないないけど、
はい、
なんか歌もちょっと聞いたことがある。
すごい、遊んだことないのに歌を聞いたことある。
好きとか嫌いとか
言い出した
のがどうだこうだって、
あのですね、おそらくそういう人がたくさんいると思うんですよ。
はい、
で知名度に対して本数が全然比例してないんですね、このゲーム。それはなぜかというと、やはりニッチなジャンルだからですね。ただ、
うん、
それに反して知名度は抜群にある。
うん、ある。
これの理由はもう明らかで、ゲーム以外の展開がすごく幅広く行われてたせいなんですね。
ああ、なんだっけ、粉ミルク
よくご存知ですね、はい、まあ、あの言ったらコナミのゲーム以外のグッズ展開、
あ、
まあ、コナミに限らずかもしれないです。もしかしたらゲーム業界全体でキャラクターグッズがこれだけ儲かるんだというのを示したのは、もしかしたらこのゲームが最初じゃないかというぐらいのタイトルなんですけども、
うん、
これね、今回私この番組始まって以来の今熱量で喋ってますので、
うん、
収録時間が一体どうなるか全く見当もつかないんですが、まあ、とりあえず始めていこうかな。じゃあ、 あの、はい、長谷川さんにね、今回全く遊んだことない長谷川さんに楽しさが伝わるように説明していきたいと思いますので、
はい、
聞いていただいている皆さんもぜひついてきていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
まず、あの、ゲームの内容を軽く説明しますと、
うん、
プレイヤーは高校に入学して、
うん、
卒業するまでの3年間を体験するというシミュレーションゲームですね、これは。
うん、
でその中にちょっと恋愛要素が入ってるという感じではあるんですけども、
うん、
まあ、この辺もタイトルとどういうゲームかぐらいは知られてるでしょ。
そうじゃないですかね。
ね。
まあ実際細かいとこ何やってんだろうなっていうのは思うけど、うんうん、
やっぱりイメージ、この名前聞くと女の子の絵が浮かぶでしょ、やっぱり。
うん。なんかあと、なんかでっかい玉を押してたような。
それ、それ体育祭、体育祭。玉転がし、大玉転がし。なんでそんなとこ覚えてるんですか、はい、でね、これ、今でこそね、実はこのときめきメモリアルっていうタイトル、普通に口に出せるんですけど、
はいはい。
これ当時めちゃくちゃ恥ずかしかったんですよ。
ああ、遊んでるってあんま言えない。
そうですね。そういう空気はありましたね。
うーん。
なんせ、ときめきとメモリアルがどちらも恥ずかしい単語で、それがくっついてるというね。
まあ確かに。いや、
めちゃくちゃインパクトあるんですよ。
確かに。
これね、もう今聞き慣れたから全然普通ですけど、うん、本当に当時すごかったんですよ。
あ、
すげえタイトル来たなって。しかもメーカーコナミですからね、これ。
うん。らしくないとは思った。そうそう
そ
う。
はい、うん。じゃあね、ちょっとその辺の話もしていきたいんですけど、
はいはい。
まず、ときめきメモリアル。発売されたのが1994年5月27日。
はい。
PC エンジンスーパー CD ロムロムで発売されました。
あ、CD ロムロムだったんですね。
CD ロムロムでなければ実現できない内容ですね、これもね。
うん、
CD ロムロムがあってこそ作られたタイトルの一つです、これもね。
うん、
一作目がね、プレイステーションだと思ってる方も結構いらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
PC エンジンなんですね。で、イメージが強いのは PC エンジンよりプレイステーションで出た時がめちゃくちゃ売れたからそっちが有名なんですね。
うーん、
まあ、この先ほど長谷川さんが言われた、そのコナミらしくないタイトル。
うん、
これは本当に当時のゲーマーの間でもすごく話題にはなったんです、
うん、
で実際やっぱりあのコナミがと、
うん、
え、こんなゲーム作るんですかと、
うん、
いうイメージだったので、いろんな意味で注目されてたんです、
うん、
発売された当初ですね、この時代っていわゆるときメモってギャルゲーというジャンルでよく言われるんですけども、
うん、
ときメモが発売された当時っていうのはそのアダルトゲームを含む美少女ゲームね、
うんうんうんうん、
が結構パソコンの方で売れていた頃で、
うん、
そういう背景の中、
うん、
まあ、PC エンジンでも女の子のゲーム結構出てた頃だったんですよ、
うんうんうん、
でそんな中あのコナミが、
うん、
なんかときめきメモリアルっていうゲーム、
うん、
作るぞっていうことでね、
うん、
これやはりそのコアなゲーマーからはかなり舐められて見られてたんですよ、
うん、
その流行ってるからって言ってそんなコナミが出さんでもいいのにと、
うん、
でそういうイメージはやっぱり強かった。コナミのねグラディウスとか、
うん、
やっぱりそういうイメージが強かったので前評判は全然高くなかったんです、
うん、
で実際まあ発売された時ですら評判は良くなかったんです、
うん、
でもですねそんな中、
うん、
PC エンジン専門誌っていうのが当時発刊されてまして、
はい、
その中の2つの雑誌が、
うん、
猛烈にプッシュしてた。
うーん、
でこの人たちはどんな内容かも知ってた上でもちろんね評価してるんですけども、うんうん、めちゃくちゃ評価が高かったんです。で当時私も電撃 PC エンジンという雑誌を買ってまして、
うん、
この雑誌が発売前にもときメモをすごいページ数で特集してたわけですよ。で私もそれ読んでこれなんかコナミらしくはないけどすげえゲームが出るぞと。
うーん、
でこれがねそのファミ通とかでは一切特集されないんです。まあ言ったらこんなんが出るよぐらいですわ、
うん、
内容なんかほとんどなくて、
うん、
そんな中この電撃 PC エンジンはめちゃくちゃページ数を使って特集を組んでてですね、
うん、
もうこれは出たら絶対買おうと思ってたわけですね。
じゃあ発売日に買ったんですか？
買ったと思いますよ。
うーん、
発売日に買ってたはず。
まあ少なくとも発売後に人気になったから買ったんじゃないんです
か？いや違います、もう全然発売前からチェックはしてて、
うん、
個人的にはすごく期待してました。
うーん、
で発売前に推してたもう一つね、うん、当時のネットニフティサーブっていうのがあったでしょ、覚えてます？
うん、
パソコン通信
ありましたね。
パソコン通信っていうの、
パソコン通信でしたね。
そうそうそうそう、インターネットじゃなくてね。でそのニフティサーブに投稿してたライターの方がいらっしゃるんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
この方のレビューもすごく評判になってときめきメモリアルが注目されるきっかけになったんですけど、
うーん、
この方っていうのがあの岩崎弘正さんっていう方なんですよ、
うん、
ハドソンで働いてた方で、
うん、
前 PC エンジンの回で話した、
うん、
PC エンジンローンチタイトルであるノリコ、
はいはい、
ファイティングストリート両方に関わってる方です。
お
ー、でさらに天外魔境2にも関わってたと。
うーん、
でこの方がときめきメモリアルの評価を95点というのを評価して話題になったわけです。え、この人がこんな高評価すんの、このゲームにと。
100点満点ですよね。
そうそうそう、
うん、
この人自体は PC エンジン初期のすごく有名な開発者の方で、
うん、
その方がこんなこうナンパそうなゲームをめちゃくちゃ評価してる、どういうことだと、
うん、
でこの評価の内容がですね、グラフィック、サウンド、操作性、ゲームバランス、オリジナリティ、コストパフォーマンスみたいな項目があるんですけど、
はい、
これらすべて全部満点っていう。
うわ、すごい。
PC エンジン版が売れるきっかけはこういうことがあったと、
うーん、
いうことなんですよ。
だその頃 PC エンジンって他にもそういうゲームあったんですか？
ありました、ありました。まあその辺の話はこのときめきメモリアルが作られた経緯を聞くとすごくわかるんですけども、
うんうん、
実はときめきメモリアルは、
うん、
コナミの PC エンジン最後のタイトルとして作られたらしいんですよ。
あ、そうなの。へえ。
だから PC エンジンとしては結構後期なんですかね。
うん。
プレイステーションが出るちょっと前ですからね。あの94年って言ってますから。
うんうん。
ハードとしては結構後期ですよね。
うん、
だからコナミとしても、まあ、これを最後にしようという感じで作られたらしいんですけども、
うんうん、
この開発した時にメインスタッフの、ね、
うん、
方が、
うん、
当初シューティングゲームの企画をやっぱり出してたらしいんですよ、
うんうん、
ところがですね、まあ、会社からの反応があんま良くなかったと ということで、うん、じゃあ違う企画にしようというので、当時 PC エンジンで美少女ゲームが売れていたから、
はい、
じゃあ美少女ゲームを作るかということで、ときめきメモリアルの企画を出したそうです。はい。だから実際、可愛い女の子のゲームは PC エンジンでは出てました。まあ、長谷川さんもそういうイメージあると思うんですけどね、PC エンジンで言うと。だから、コナミもまあ、それに乗ってみるかというコンセプトだったみたいで、だから、周りから見てたイメージとそんな間違ってはないんですよね。
うん、
だから、それが流行ってるから、まあ、コナミも作ってるんだろうなと。
うん、
でところがですね、まあ、その企画としては美少女ゲームが売れてたから作ろうという話だったんですが、内容はすごくちゃんと作られていてですね、
うんうん、
コンセプトとしてだから、まず、高校生活を1週間で表現するというコンセプトで作り始めたそうで、
はい。
もともとその恋愛シミュレーションというよりは、
うん、
高校生活シュミレーションとして、
なるほど。
考えられてたそうなんですね。
うんうんうん。
で、高校生活をするならっていうことで、学校でのこう、クラブ活動とか、まあ、イベント、文化祭があったりとか、そういうのもあるなということをいろいろ足していって、
うんうん。
それにプラスして、まあ、女の子が当然出てくると。
うん、
で、女の子たちと、まあ、仲良くするゲームにしようというコンセプトで作っていったんです。
はい。
女の子がパッと出てくるじゃないですか。
うん、
画面にね、
うん。
で、女の子が表情に合わせて目や口を動かすシステム。
うんうんうん、
バストアップアニメーションっていうんですけど、
うんうん。
これが初めて使われたのが、ときメモじゃないかと。
ああ、そうなんですね。止めじゃないんですね。
動いてます。瞬きして。
とかするか。はい。確かにしてたな。
しかも表情が変わるんです。照れてる時には照れた顔になるし、普通の時は普通の顔になるという。変化するというのと、このバストアップでそれを表現するというのが、これ多分当時のギャルゲーとしてもほぼなかった表現なんじゃないかなと。あの、イラスト CG だったんですよ。確かトメーで女の子のイベントイラストみたいなのが出てくるゲームあったんですけど、文章が出るテキストウィンドウの上にこう女の子の上半身がパッと出てきてっていう、今よく見るあのパターンね。あ、そうそう、イースや、イースの方が先か。
ああ。
イースとか天外でやってるな、
うんうん、
そうですね。あれでだから表情を変えるっていうところをより強化したのがこのときメモか、
うんうん、
でこれバストアップの A 一つにつき5つの表情パターンを用意してるんですよ。だから普通、喜び、悲しみ、怒り、照れっていう表情があって、これのおかげでね、すごくキャラクターがやっぱり、あの、生き生きしてるんですよ。で、まあこんな感じでこう作られていったんですよね。で、まあこのゲーム内容についてはちょっとまた後でまとめて話しようかなと思うんですけども、で、実際まあ発売されて、最初はそれほど売れなかったと。で、これなぜかというとですね、もともとコナミ自体も実はそんなに力入れてなかったらしいんですよ。
ああ、押してなかったん
ですね。ああ、もう PC エンジン最後やし。まあしかも、うちの会社としてはあんまりやらないような女の子が出てくるゲームで、まあある程度売れりゃいいかという感じだったみたいなんですね。どうも。で、それを表す逸話というかね、話を当時のインタビュー記事で読んだんですけど、このときメモ開発チームがチームおもちゃ箱っていう開発チーム名がついてたんかな。
へ
え。で、ゲームにもちゃんと書いてあるんですけどね。
はい。
で、どうもそのチームおもちゃ箱はですね、当時コナミ内部ではかなり冷遇されてたらしくて、なんかあいつら気持ち悪いゲーム作ってるぞと。
はいはい。
ね。他の人たちがすごく硬派なこう、戦闘機とか書いてる頃になんか女の子の絵書いてるぞと。いうことで、もう全然扱いが良くなかったらしいです。というのをインタビューで言ってました。オブラートに包んでると考えると、もっとひどい扱いを受けてたんじゃないかなという気もするんですが、それが現れているのが初回出荷本数なんですよ。
はいはいはい。
コナミがときメモを重視してなかったせいで、初回生産数がめちゃくちゃ少なかったと。で、しかも当時そのゲームの流通自体も今ほど盛んではなかったので、しばらく品切れで手に入らない状態が続いたんです。
ああ、そうなんですね。
はい。だから知ってる人は買うし、でも、あの、本数がないと。で、これがね、多分結果的にね、品薄感を煽った気はするんですね。で、当然そうなるとプレミア価格がついて、やっぱりそこで話題にはなったみたいなんです。なんか売り切れてるらしいぞ、あのゲームと。え、どういうことと。そんな面白いのかとなるわけですよ、やっぱ、ユーザーは。で、結局ね、最終的にね、第4版まで再発売したらしいんですよ。
へえ。
で、この時に PC エンジン版がちょっとどれぐらい売れたかの数字がないんですよね。うん、ちょっと調べたけど、
うん、
出てこなかったんですよね、これ。
なるほど。
やっぱこの頃の販売本数ってなんかあんまり把握してなかったんかな、もしかして。
だからメガドライブとかってよくわかんないって言いますもんね。
あ、やっぱそうなんですか。
メカドラはなんか僕が見た動画だと、なんかね、売上本数ランキングみたいなのやってる動画だったんですけど、メガドラはなんか正確な数字が結構わかんなくてみたいなこと言って。
それは集計されてないってことですかね。
されてないのか、してる数字がなんか見るとこによってずれちゃうのか。
ああ、そっかそっか。集計してる先で誤差があるのかな、やっぱ。
うん、を言ってるんだからちょっとわかんないですけど。はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
で、まあ、PC エンジン版は、
うん、
まあ、ここら辺までなんですけど、この後ね、
うん、
大ヒットしたのはプレイステーション版からなんですけど、
うん、
プレイステーション版が発売されたのが1995年10月の13日、
うん、
だから PC エンジン版が出た1年後かな。
ああ、うん、大体、
うん、
そうですね。
1年ちょっと後ぐらい。で、これは当然ね、PC エンジン版が売れたからということだと思うんですけど、
うん。結構最初から売れたんですかね。じわじわ売れてったんですかね。
ですね。最初からじゃなくて、PC エンジン版の時よりもスタートダッシュは早かったんです。
うん。
なぜかというと、PC エンジン版がもうすでに話題にはなってたわけですよ。
うんうんうん。
PC エンジン版を遊べてない人もたくさんいたんですね。
うんうんうん。
で、手に入らないというか、遊べないかった人たちが、うん、PC エンジンで話題になったときめきメモリアルがプレステで出るらしいぞと、
うん、
でこのプレステのこの95年の時ってこういうギャルゲー自体がそんなになかったんですね、まだね。
まあそうかもしれない、
うん、うん。でそんな中、まあまあ大本命というかね、
うん、
このパイオニア的ときめきメモリアルが出るぞということで、
うん、
話題になって出たんですけども、
うん、
やっぱりこの発売後口コミで、
うん、
売れていってですね、
はい、
最終的に96年までの累計で110万本いってますね、
うん、おうおういってるじゃないですか。
いってますね、
うん、
そうかそうか、1年かけて100万本超えてたね。
うーん、
そうか、
うん、
でその後まあいろんな機種に移植されて、
うん、
でその他の機種は累計で100万以上らしいですね。
うーん、
やっぱプレステがめちゃくちゃ売れてた
ん
やな。え、これでもプレイステーション110万本ってこの当時のプレステの普及台数っていくぜ、100万台とか
言ってましたね。最初の頃言ってたかな。
え、
あれってプレステの売り文句。
そうそう、あの最初の目標が100万台って言ってて、
うんうんうん、
で本当に100万いった後も、まあ、200万、でもこの時って、え、例えば300万台いってたとしたら3分の1の人買ってるってこと。これ
そうなりますね。
え、そんなことある？そんな売れてたんか。いや、ちょっとわかんないですけどね、正確な数字ね、
うんうん。
で、このプレステ版が出たおかげで、コンシューマーゲームの世界に恋愛シミュレーションゲームというジャンルを定着させたんですよ。
うん、
もうこれは間違いなくときめきメモリアルの異業ですね、
うん。
でですね、このタイトルのまあすごいところは、そのゲームだけで終わらなかったというところなんですね。
うんうんうん、
最初の方で言ったみたいに、関連商品と言われるものがもうめちゃくちゃ売れたタイトルでもあると。
はい。
で、これがですね、まあ、あの、ストリートファイターの時も話しましたけどね、あれもすごくその関連商品が売れたタイトルではあったんですが、
うん。
まあ、ストリートファイター以上にときめもは、やはりあの、コアなユーザーが、まあ、お金を惜しまないというか、欲しいものはすべて手に入れるという人たち、熱心なファンが多かったので、
うん。
書籍、CD、OVA、キャラクターグッズ、フィギュアとかがもうたくさん出たんですが、
うん、
どれもこれもがまあ売れに売れてですね、
うん、
結果、ときめもの関連商品によるコナミの売り上げが100億円を超えた。
すげえな。
100億円ですよ。
ほー。すごいな。
キャラクター商品の売り上げがゲームソフト自体を上回った最初のタイトルがときメモであると言われてるそうです。
うーん、
要するにコンテンツを超えてしまってると、
うん、
関連商品が、
うんうんうん、なるほどね。
これ聞いて、あ、そりゃそうだわなと私は思いました。その当時を知ってますんで、
うんうんうん、
そんなに人気があったよねと、納得はしましたけど、
うんうん
うん、ただこの具体的な数字を聞くとね、
うん、
本当にすごかったんだなと。
そうか。遊んでる人は少ないけど、その遊んでる熱心な人は、その出るもの、すべてを手に入れるみたいな感じでやってるから。
そうですね。
そうか。
で、まあ関連商品はその単価が高いものもね、あったりしますし、
うんうんうん、
特にあのね、CD なんていうのはね、すごいドラマ CD っていう展開してて、
はい。
月刊ときめきメモリアル。
月刊、
はい、毎月。
毎月
あの、毎週やってるラジオみたいな感じのドラマ CD を毎月出してたんですね。
はい
はいはい、月メモって言われてたんですけど、当時。
月メモ、うん、専門用語だ。
ドラマオリジナルの正統キャラとして、小野坂雅也さんが演じてた役がいて、
うん、
で、うん、小野坂雅也さんがメイン MC で、
うん、
早乙女義雄役のね、上田雄二さんっていう、
ああ、上田雄二さんが、よしお、
よしお
さんでしょ、あの、いろいろ教えてくれる。
そう、女の子の情報を教えてくれる、
うん、
あの、サブキャラの。
あれでしょ、こんなとこだなっていう人でしょ。
なんで、そんな、端々だけ知ってんのよ、そんな。そうそうそう。その人と、ドラマ CD 用のオリジナルキャラクターを演じてる、小野坂雅也さんっていう方、二人が MC してて、はい、そこに、ゲームの中の声優の女性、声優さんが、ゲストで来て、うん、ドラマとそのトーク番組として話してる CD が毎月出てたんですよ。で、これがすごく面白くて。
そんなことやってたんだ。
そうそうそう。まあ言ったらゲームで描かれてないそのキャラクターが出てきたりとかで、こう、よりキャラクターを掘り下げた上で、その声優さんのパーソナルな部分も見れるということでね。
うんうん、
で、ときめきメモリアルってそのキャラクターソングとかもたくさんあったんで、
うん、
まあそれが CD の中でかかったりとかね、いろいろ充実した CD で、これがもうめちゃくちゃコンテンツとして面白くて、
うん、
まあ今みたいにそのネットラジオなんかがまだなかった時代ですから、そのゲーム関連のドラマ CD っていうね、うん、売り方がすごく貴重でね、
うん、
で内容も良かったということ。あの、コナミはね、その他、ときももの前にあのツインビーでも同じことやってるんですよ。
ああ、やってるな、はい。ツインビーはそういう展開してましたね。
山口勝平さんと田中真由美さんっていうすごい、はい、二人がメイン MC やってて、
うん、
あと椎名ヘキルさんが出てたりとかね、それで、うん、そういう売り方をしてたんで、
うん、
同じ感じでときめもでもやったら、まあ、ヒットしたということなんですけど、
はあ、
まあそういう感じでね、その、関連商品に関してもすごく充実してましたし、まあ何より元のコンテンツのゲームが当然面白いわけですよね。
うん、
ゲームの話はもうちょっと後でまとめてしようと思ってるんですが、長谷川さん的にこう、どのぐらいまで知ってるんですかね。
いや、そんな。
なんかさっきから端々でこう、なんか、よく途切れ途切れ情報が。
その、なんだろうな。なんかいろいろ、派生商品が出てたのは知ってたんですけど。
知ってますよね。なんかいっぱい出てましたもんね。うん、
そうそうそう。
じゃあその、ゲームに対してのイメージってどんな感じですか？遊んでないけど。
え？なんか、女の子が機嫌悪くなると爆弾のマークがつくイメージ。
うん、おー。すごいですね。それ、的確ですね。
要は、パラメーター上げなんですか、あれは。
そうですね。
なんか、いろいろやって。でも、わかんないなって思ってるのが、
うん、
その、大本命は藤崎しおり、
うん、
なんですか。
いや、メインヒロインという立ち位置ですね。それは。
あ、じゃあ、藤崎しおりじゃない人と、今回は、
うんう
ん、なんだっけ、伝説の木の下、
はいはい。
行こうって思ったら、
うん。
その、藤崎しおりの時にやったのとは違うやり方しなきゃいけなくなるんですか、普通。
そうですね。
はい、
攻略方法がその、女の子によって変わってくるというところもゲーム性の一つなんですけど。
それってどうやってわかるんですか？もうトライアンドエラー？
なるほど。その辺は、また、あの、ゲームシステムの時にね、合わせてね、
はいはいはい、
長谷川さんのその辺の疑問は解決しましょう。
な
るほど。長谷川さんのイメージはその辺なんですね。これは説明のしがいがありますね、これ。ここまで知らない人に説明するのはちょっとやりがいがあるな、これ。
ああ、はい、そうなんだ。
今のこの時代にときメモを説明するっていうのもなかなかね、新鮮ですけども。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
でね、当時のね、その他のじゃあ、うんうん、ギャルゲーってどんなものがあったかっていうと、
うん、
90年代っていうのはそもそもアーケードで格闘ゲームのブームだった時代じゃないですか。
はいはい、そうですよね。
ね、で、その一方で家庭用ではギャルゲーブームだったんですよ。
うん、わかります、うん。僕はギャルゲーやったことないな。思えばやったことない。
うんうん、まあでしょうね。長谷川さんそんなイメージないもん、全然。
です。うん、ないな、はい。ないよ
な。私もね、パソコンは持ってなかったんで、パソコンのギャルゲーはやったことなかったんですけども。
ああ、
パソコン、はい。ただ、PC エンジンとかはね、結構出てたんで、まあ言ったらプライベートアイドルとかも一応ギャルゲーですから。
うん、
はい。ああいうのとかね。ただ、この頃のギャルゲーっていうのは、まあ、いわゆるストーリーを読むのがメインのノベルゲーとか、
うん、
あとは美少女シミュレーションとかって言われるものがメインで、
うん、
まあ、有名なところでいくと、プリンセスメーカーっていうね。
ああ。
はい。
あったあったあった。
PC98 で出てた1991年5月24日に出てるゲームなんですけど。
あれは育成ですか？
そうです。世界初の育成シミュレーションって言われてます。
あれは友達がやってたな。
世界初らしいですね。やっぱそうなんやと思って。
うん、うん。
で、これメーカーはガイナックスですね。
そうですよね。
はい、うん、そう。赤井高見さんとかはね、関わってましたけど。
すごいな。うん。
もう多分これもね、ちょっと昔のゲーマーの方なら名前はもう絶対聞いたことあると思うんですけど。
うん、うん。
これとか、あとはその、翌年ね。
うん。
1992年6月25日に発売された卒業。
ああ、卒業ね。
はい。これも PC98 ですね。
うん
うんこちらもプリンセスメーカーと並んで美少女育成シミュレーションブームのきっかけとなったギャルゲーの始祖的タイトル。
卒業、そうなんだ。はい、へえ。
ゲーム内容もさることながら、やっぱりこう、女の子のイラストが可愛いというかね。
うん、
武井正樹さんですね。
描
いてたのが、当時、アニメーターとかもやられてて、すごくこう、魅力的な女性を描く方で、私も大好きだったんですけど。
うんうん、
でそういうのとか、あとね、同じ年、1992年12月17日に発売された同級生。
ああ、同級生ね。
こちらも PC98。これはメーカーエルフですね。
うん、うん、うん。
これでまあ一躍有名なメーカーになったんですけど、こちらは18禁恋愛アドベンチャーゲー。
うん。
まあまあ卒業とかもね、ちょっとこう、やらしい要素あったんですけど、
はいはい。
同級生はまあより直接的なそういう表現が入ってまして、
うん。うん、
ただ、その他のゲーム、
うん、
まあ、いわゆるアダルトゲームに比べたら、
うん、
この18禁要素が中心だった時代に、ストーリーとキャラクターの掘り下げに力を入れて、
うん、
そこが評価されて、うん、アダルトゲームの方向性を変えたタイトルがこの同級生なんです。今までの中で、この同級生がときメモに近いといえば一番近い。
なるほど。同級生は、
うん、
友達でね、
うん、
バンドやってて、スキンヘッドの、
いかついな
友達いるの。僕ね、初めて会った時、スキンヘッドじゃなかったらしいんですけど、
うんうん、
あまりにスキンヘッド似合いすぎて、もうその記憶がないんですよ。うん、消し飛んだんですよ。
なるほど、なるほど。
生涯スキンヘッドだろうって話してんだけど、
はいはい、
その友達がね、
うん、
ある日同級生にドハマりしてたんですよ。
めちゃくちゃ面白いですね、それ。
家行ったらね、ギターとかね、アンプとかね、まあその人はドラムなんですけど、うんうん、まあ楽器いっぱいある、CD もいっぱいある中に、同級生のポスターが貼ってあるんですよ。
すげえ。ロックやな、ある意味な。
あんまね、ゲームやらない友達なんだけど。
え、何きっかけで遊んだのじゃあ、そんな人が。
ああ、それ聞いたことなかったな。
だってパソコンゲームですよ。
あ、でもね、
うん、
サタンでやってたと思う。
ああ、じゃあたまたまなんか、うん、わあ、すごい出会いしてもうたな。うん、
だって、彼の三大好きなゲームが、
はい、
グランディア、
うん、
ガングリフォン、
うん、
同級生。
なんだそれ。落ち着いてるやん。すげえ。いや、でも幅広く遊んでるじゃないですか。いい趣味してますね。
うん。だけど、いや、本当に、
うん、
本当になんて言うんだろう。なんて言うかな。無理強いはしたくないけど、
うん、
遊んでほしいって
正直。すごい控えめ。スキンヘッドの人が言うとは思えへんぐらい控えめな。
無理強いでやってもらっちゃ意味がないみたいなね。
はい。
感じで。だから同級生覚えてますね。でも、そう、はい、卒業とかプリンセスメーカーもですけど、思い出されますね、その時代が。
プリンセスメーカーは女の子を育てて、
うん、
プリンセスにすることが目的というかね、
うんうんうん、
まあ、プリンセスというかどんな女の子に育つかでマルチエンディングになるというゲームで、
うん、
女の子自身にパラメーターを持たせてそれをこう調整することで育てていくんですね。で、卒業の方は、
うん、
女の子が5人いて、
うん、
自分が先生になって、
うん、
勉強を教えて女の子を卒業させるという、
うん、
まあ、こちらもシミュレーションゲームですね、
うん、はい、うん、
プリンセスメーカーと卒業はパラメーターがあるんですけども、
うん、
同級生はないんですね。
うーん、
目に見えるパラメーターは一切なくて、
うん、
街のマップがあってそこを移動しながら女の子と出会って女の子と会話、しかもね選択肢もまあそんなにないんですよ、
うん、
でも女の子とその同じこと話していくとどんどんその女の子のバックボーンとかが分かってきて仲良くなって、まあ、まあ恋人関係になるみたいなところで、
うんうん、
その女の子のキャラの掘り下げがね、他のアダルトゲームと比べても秀逸だったらしくて、なんかそれぞれこう悩み抱えてる女の子をうまいこと主人公がね言いくるめていくんですけどね。
はあ、
ギャルゲーとかエロゲーの主人公というのはもう口がうまいですから、だからそういうところがねすごく評価されたんだと思うんですけど、でこの辺の有名なところとはまた全く別のゲームがときめきメモリアルなんですね。ときめきメモリアルは女の子たちにパラメーターがあるわけではなく、
うんうんうん、
自分のパラメーターを育てることで女の子と仲良くなるというゲームなんで。
なるほど。
美少女育成ではないんです。
自分磨きなんですね。
そうです。
あ、
自分を磨いて仲良くなって女の子に振り向いてもらうと。
え、じゃあなんで大玉転がしてるんですか？で、
あれは体育祭ですって。
ああ、ミニゲームみたいなこと？
そうです。体育祭の競技。はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ということでエンディングなんですけども、
はい、
あのですね、
はい、
今回まあどうせ収まらないだろうと思って長めに見積もっていたんですが、
は
い、
うん、
それをはるかに超える長さになってしまったのでですね、
うんうん、
この後しばらくまたときメモの話が続きます。
お、いいじゃないですか。
いいんですか。
いいんじゃないですかね。
いいですかね。ちょっともう、今回はかなり私の趣味全開というか、はい、まあ、いつもね、趣味全開なんですけど、
うん、
長谷川さんがね、なんせ知らないゲームなんでね。
でも、オールタイムベストの一つみたいな。
まあそうですね。
でしょ、
はい、ね。本当に、障害ゲームの中でも、
うん、
まあ、上位に来るゲームですから、
うんうんうん、
はい、今回この場を借りて、
はい、
できるだけ話したらいいなと思ってるんですが。
はい。
じゃあ、どうしましょうかね。長谷川さんのゲーム進捗の方は、どうしましょう。
いいんですか？そん
な。あ、いいですよ。
ときめもの中に桜ももこが食い込んで。
あ、もう全然いいです。なるべく収まるように分けていけば多分大丈夫。
あ、はい。
時間的にね、大丈夫だと思います。なんとかします。
はい。はい、まあ、桜ももこのウキウキカーニバルということで。
はい。
ときめきじゃなくてね、ウキウキやってるんですけど、
はい
はい、桜ももこと、その、実のお姉さんとで作ったゲームですけど、はい、何やってるかっていうと、カラータウンっていう8つの色の名前がついたエリアに分かれた街の中で、
うん、
各エリアに祠があるんですよ。
うんうんうん、
で、そこに守護神がいて、
うん、
で、お供え物をすると、星みたいなのがもらえて、それを8つ集めるとカーニバルが開けるっていうことらしく。
ああ、すごいゲームっぽいですね、いきなり。
はい。なので、最初ほっこら閉まってて、
うん、
石碑みたいなとこ行くと、うん、まあ、守護神何々は何々が好きみたいな、
うん、
メタルの CD が好きとか言ってくるんで、
う
ん、どうにか手に入れて、
うん、
石碑のとこ行って、
うん、
その街に供え物を手に入れたタイミングでは詳しくなってるはずなので、その街クイズみたいのに答えて、
うん、
全部回答できると祠がいて、中の守護神にお供え物ができて、そのエリアはクリアみたいなことをやっていくんですよ。
はいはい。
うん。で、かつ、町長にカーニバルのチラシ作ったからこれ配るといいよって言われて、
うん、
それを街の人に配り歩くという。そういうゲームですね。だから、本当にお使いなんですよ。で、最初自分のいる、自分のね、家のあるエリアから出れないんですけど、
うん、
お供え物をすると、 間に橋がかかってるんですけど、そこになんだかんだ通れなくなってた問題っていうのが解決して次のエリア行けるみたいな感じで、はい、いくつか
しっかりゲームしてますね。
はい、いくつかエリアを移動して今お供え物もしています。なんかね、うんうんうん、イノシシみたいな神様とか、うん、なんかうわー桜桃子だなーみたいな神様にお供え物すると街がデコレーションされるんですけど、もうねすごい桜桃子みが凄まじいんですよ。
あ、でもじゃあちゃんとそこは守られてるんですね、コンセプトね。
はい、うん、うん、まあ面白いかっていうとつまんなくないみたいなまあ感じなんですけど、その、
うん、
まあ桜桃子のゲーム遊びたいなっていう印象でやると思うんですよ、このゲームやる人ってのは。
そうですね、
うんうん、そもそも悪が強いところを魅力と感じてる人は、うんうんうん、もうそれを全身で浴びれますので、
なるほど
、うん、僕はまあ結構あこういう感じで、やっぱり作っての任天堂だから、
あ
とはインディーズゼロですけど、インディーズゼロも結構任天堂のゲーム最近だと何寿司ストライカーとかやってるはずだから丁寧に作られてるんで、
すごいですね。ただのコラボタイトルじゃなくてゲームとしてもちゃんと成り立つように作られてる、
うん、うん、っていう感じで、
うん、
サクサク進めつつ、うんうんうん、3つぐらいお供え物してみたいな感じでやってますね、
うん、
はい、うん、はい、という感じで、まあ、いいんじゃないですかねこんなゲームがゲームボーイアドバンスあったんだなっていうの
が楽しいし、それって例えばその桜桃子に興味がなくても成り立ってる感じなんですか？
ゲームとしては成り立ってますけど、
うんうんうん、やっぱりそこが魅力の一つなんで、そこを知らないと難しい感じ、
うんうん、なんか奇怪な世界を、
あ、そっかそっかそういうことか、世界観としてそれ受け入れられるかどうかってこと、
ね、そうそうそういうことです。その
なるほど、
面白いけど、
うん、
水木しげる作品って鬼太郎以外って人に勧めづらいじゃないですか。
ああ、なるほどね、そっかそっか、
ああいうなんていうか、あの作者の味を分かってる人ほど楽しいみたいな感じはどうしても、
じゃあもう完全にそこを狙ってるんですもんね、だってね、
うん、だと思いますね、うん、企画のね成り立ちの時点で、うん、最初からさくらももこがキャラデザインをするっていうのはあったみたいな、
ね、そうでしょうね、
うん、
やっぱそこがありきで作られてる感じしますね。
うん、
じゃあね、
うんうん、ですね、
うん。なるほど、
はい。
でもまあ難易度としてはそんな難しくなさそうですから。あ、
全然簡単です
、ね。進めていけば、はい、ね、うん、前のスーパーパンチアウトに比べたら、
うん、
クリアはできそうですね。
うん、もう全くパンチアウト計算したらそうですね。0.01 パンチアウトぐらい。
換算する意味ない。わかりました。じゃあまたね、はい、引き続きお願いします。はい、はい、じゃあいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで今回はねステージ33ときめきメモリアルということですけども、
はい、
1年目ですね、
うん、
これは、続いて2年目です。次、
あー、そういうこと、はい
ということはという感じなんですが、
はい、
とりあえずなんとか、
はい、
ドラクエぐらいに収まるようにね、
うん、はい、
したいかなと思ってますんで、
はい、
まあ、もうしばらくお付き合いください、はい、
楽しみです。
あ、そうですか、ね、いや、とりあえずね、はい、長谷川さんがね、楽しんでくれてるならまず
僕はもうめっちゃ面白いですよ
、はい、じゃ あ、 今回も、最後まで聞いていただいてありがとうございました、はい、
ありがとうございました。